シェフ2人のわーい広場。どうも皆さんこんばんは。夢の種ラジオパーソナリティシェフ2人こと藤田和子です。ようこそわーい広場にお越しいただきありがとうございます。わーいとは和む、平和の和の漢字とひらがなで愛でわーい、笑顔と笑顔、人と人とをつなぎ、地域の輪が広がるがコンセプトです。皆さん、笑顔の周りには不思議と人が集まってワイワイ楽しそうに見えませんか？そして笑顔が周りを幸せにすると思いませんか？私自身の笑顔で周りにいる人たちを笑顔にしたい。そして横のつながりが増え、子供たちを見守り育んでいく場を広げていきたい。そういう思いで名付けました。そうした思いから、夢ある活動を応援し、ゲスト様をお迎えしてお話をお伺いするとともに、私のライフワークである心と体の健康を、絵本とエッセンシャルオイル、アロマを通してお伝えしていく番組です。今回は大阪スタジオでの収録です。そう、今晩のゲスト様は関西にお住まいの方なんですね。これから8時までの30分間、どうぞお付き合いお楽しみくださいませ。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオよりお送りいたします。はい、それでは今晩のゲストをご紹介したいと思います。幸せ伝道師、潜在能力を開花し健康に豊かに天命を生きるジョーさんこと川島慶三先生です。ようこそわーい広場にお越しいただきありがとうございます。
はい、こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、はい、ね、幸せ伝道師である川島先生なんですけれども、
はい、
そのまあそこに行き着くまでのその先生の過去のお話とか、
はい
はい、それからこれから先ですね、うん、こうたくさんの人たちにどういうことを伝えていきたいとかというのを中心にお話をお伺いしてまいりたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、うん、でこう今川島先生はどういったことを中心に活動されていらっしゃるんですかね。
そうですね、あの大阪の、まあ、海遊館の前に、はい、まあ、癒し手堂というところがありましてですね、
はい
はい、そちらの、まあ、管理人をしながらですね、要は、うん、気候生態、気候師でありながら、はい、時々神主みたいなことをやったりとか、
はい、
それとか産砂神社リサーチと言いましてですね、はい、その人の一生の守り神ですね、
うん、
この世に生まれてくるときに、はい、いろいろその神様との約束というか、
うん、
この人生はどういうことしようとか、
はい、
うん、まあ、あの人たちのところへ生まれてお母さんを助けてあげようとか、はいはい、そういったいろんな、ね、計画をしてくるんですね、
うん、
でその、一番キーになるその産砂様っていうのがありまして、
はい、うん、
その産砂様がいらっしゃる産砂神社を調べて、
はい、
そしてその人たちがね、うん、どういった神様とのご縁が強かったりとか、
うん、
どういう気質があって、
はい、
どんな人生を、まあ、ざっくりこう、うん、送っていくのかなっていうようなことをね、
はい、
読み解いていってですね、
うん、
気づいてもらうということ、
はい、
そして、自分自身の中にあるその、まあ、潜在能力というか、
うん、
まあ、神様というか、はい、そういったものにどんどんどんどん気づいてもらって、
うん、
自分自身の人生を本当に、幸せに生きていくっていうことをお伝えしていってるんですね、はい、
ね、素敵なあのお仕事ですよね。
ありがとうございます。
産砂神社、ね、
はい、
おぎゃって生まれたそこのその土地の神様っていうことで間違いないですかね。
そうですね、あの本当に、生まれたと、まあ、病院とかではなくて、はい、その時にご両親が住んでたとこになるんですけども、
はい、
本当にすぐ近くの、小さな祠みたいなところもありますし、
はい、
ずいぶん離れたところのね、大きなその地域の一宮みたいなね、そういった神社の場合もありますし、はい、それは、まあ、神社が大きかったらいいとかいうことではなくって、はい、やっぱりその役割的なものもやっぱあるのかなと思うんですね、はい、はい、
私も先生のね、うぶすな神社リサーチ、
はい、
受けさせていただきました。ありがとうございます。そうですね。はい、全然自分が思ってたうぶすな様とは違ってて、
はい、
同じ、まあ、あの県内にはあったんだけれども、うん、ちょっと離れてたよっていうので、
はい、
で、はい、その後ちょっといろいろ事情があって早速行ってきたんですけど、うん、そんなあの活動をされてて、でもそのそこへ行き着くまでの先生っていうのは、はい、どんな感じで。
そうですね、うん、まあ、あの話をすれば長くなっちゃうんでちょっと端折ってね、はい、いろいろお話ししますけど、
はい、
まあ、実はあの僕家出少年でしてね、まあ、あの高校1年生の時に、はい、まあ、学校の方からもちょっとお願いだから卒業してって言われちゃいましてですね、
はい、
そして、まあ、平たく言えばクビになっちゃったわけなんですけどでも親がね、非常に僕のこと期待してて、将来弁護士とかそういったものにならせよみたいなね、すごいこう過剰な期待をかけてたわけなんですね、
はい、
で、まあ、それも重圧もあったので、もうこんな家ちょっといるのも嫌やなと思いながら、友達のとこ泊まり回ったりとかして遊んでる時に、
はい、
まあね、僕生まれたのが神戸市で、育ったのがまあ兵庫県の小野市というところ育ちまして、
はい、
でまあ家でというかその家帰らずに遊んでる時に、あの姫路城で有名なね、うん、
はい、
姫路城の浴衣祭りっていうお祭りで知り合った女の子がいまして、
はい、
まあ、当時バスガイドさんしてた女性なんですけども、うん、まあ、その子と意気投合しちゃって、
うん
うん、その子と一緒に遊んでるうちにどんどんどんどん日にちが経ってしまう、
はい、めっちゃ楽しかった
ん
ですね。
楽しかったね。で、まあ、どうしようかと思って、まあ、その仕事も無断欠勤もさしちゃってるので、
はい、
仕事も行きづらいよねっていうことで、うん、二人で逃避行のようにあの、まあ、お手手つないでですね、
はい、
はい、神戸までちょっと出てきまして、
うん、
神戸の街さまよってる時に、うん、まあ、お金もなくなっちゃってどうしようかなって言った時に、
うん、
喫茶店の前にウエットレス募集って張り紙があったので、うん、そこに飛び込んでいって、
うん、
今日から住み込みで働かせてくださいっていう風に、
うん
うん、喫茶店入ったんですね、うん、
めっちゃドラマですよね。
ドラマですね、うん、で、まあ、そこの経営者の方が、まあ、中国人の方で、
はい、
パチンコ屋さんとかもやってて寮があったので、
うん、
とりあえず、まあ、今日は寮に泊めてあげますと、
はい、う
ん、で本当に仕事をする気があるんだったら、
うん、
明日アパート借りてあげるから、はい、ついといでっていうことでね、
うん、
はい、そこから僕の人生スタートしてるんですけど、
はい、
まあ、いろんなことがあったんですけど、
うん、
あのそれから、まあ、喫茶店自分でしたりとか、
はい、
で車乗るの大好きだったんで、うん、じゃあ運送会社やっちゃおうとか言って、
はい、
まあ、運送会社やってるうちに、
うん、
まあ、その神様のこととかすごく気になりましてですね、
はい、
うん、で、うん、このうぶすな神社っていうのがあると、
うんうん、
一生の守り神のうぶすなさんっていうのがあるんだっていうことを知りまして、
はい、うん、
早速、ね、東京の方の先生にお願いをしてですね、うん、僕のうぶすな神社を調べてもらったら、
はい、
まあびっくりしましてね、
びっくり、
うん、そうなんですよ、うん、家出してさまよっててたどり着いたその喫茶店、
はい、
そしてその通り住んでたところっていうのは、はい、僕のうぶすな神社の実はすぐ近所で
、
まあ、
はい、すごい、
はい、
うん、
まあ、最初アパートから今度マンションに移ったんですけど、そのマンションなんてそのうぶすな神社のすぐ隣やってですね、
すごい、はい、
すごく、
うん、引き寄せというか、
はい、
まあ、導かれたっていうんですかね。
そうなんですよ、
うん、
そしてその、まあ、うぶすなさんっていうのはもともと縁結びの神様というかね、
はい、
いろんな人との縁を結んでくれるんですけども、
うん、
本当にその、うん、その当時の人たちがね親切にしてくれて、みんなね可愛がってくれて、
うん、
世の中ってこんなにねいい人ばっかりなんやと僕思ってね、
うん、はい、
家出してきてよかったなって実は思ってて、はい、で今までの人生の中でそのね、高校も一応進学校行ってたんですけど、その学校で勉強したことって一体何なんだと、
はい、うん、
そんなことを全く役に立たずに、
うん、
その当時からねいろいろと経験させてもらったその人との関わりっていうことで、はい、すごく勉強させていただきましてね、
はい、
はい、まあ、運送会社もね、まあ、長いことやらせていただいたんですけども、うん、 で、まあ、その運送会社やってる中でもね、まあ、社員の子たちが、うん、運のいい子悪い子で、
うん、
そしてまあ、健康な子もいるし、はい、病気がちの子もいるし、
そうですね、
体、うん、痛めやすい子とか、うん、それとか、うん、まあ、働きすぎても全然体元気な人とか、まあ、いっぱいいろんなタイプの人がいて、
はい、
家庭もうまくいく人いかない人、
うんうん、
で借金癖のある人とか、はい、うん、いろんな人いてて、
うん、
これは何なのかなと、
うん、
で、うん、みんなが幸せになってていくのにどうしたらいいのかと、
はい、
で僕自身もやっぱりそのやり始めた時にね、結構稼ぐんだけども金遣いが荒いとかで借金がいっぱいになったりとか、うん、
はい、
そういったことがあったんで、
うん、
うん、まあ、どういうふうにしたらいいのかなっていうふうに考えてる時に、
はい、
このうぶすな神社リサーチというのと出会いまして、
はい、
まあそれから古神道の、ね、先生のところへ、まあ、弟子入りじゃないですけどいろいろと教えていただいて、
はい、
神様のエネルギーをいかにコントロールをしていて、
うん
うん、まあ、商売に役立てようか
って、
ね、
はい
はい、最初はだから自分自身と周りの人たちが、うん、まあ、豊かになるというかね、成功していくために神様のエネルギーを使っていこうという、そういう、まあ、うん、今から思えば我欲の塊というかねそんな感じでしたね、最初の10日かりはね、
スタートは、
はい、そうなんです、
はい、
はい、うん、
そこで出会ったその、うん、ウブスナ神社リサーチ川島先生をしてもらった人は、はい、その先生にとっては今、
あ、そうですね、うん、心のまあ師匠でもあるんですけども、
はい、
まあ、今は実際にその先生の講座とかそういう教室の方には今はお伺いしてないですね、
あ、はい、あ、そうなんですね、
はい、そうですね、うん、はい、
でもそうしたうぶすな神社リサーチご自身のと出会って、はい、そういうこう働いているその従業員のみんなのそのいろんな面を見て、もっと何かあるんじゃないかと自分で探求していった結果、
そうです、そうです、はい、それでまあそのね、その古神道の先生からいろいろ教えてもらってた時にね、
はい、
人生の師匠って僕いないよなと思ってた時にですね、はい、うん、それがまたその神様のご縁でね、
うんうん、
ご縁としか思えないようなことだったんですけども、
はい、
まあ、伊勢の方のね、うん、浅熊山というところの金剛證寺のところに八大龍王さんをお祭りしているところがありまして、はい、そこへ行った時にね、なんかね、うん、癒しの手癒しの手っていうのがね、
うん、
僕の中のイメージの中に出てきて、
はい、
そして癒しの手で何かその誰かの人のね、病気とか治してあげるような、うん、そういったお仕事したいなって思ったんですよ、
はい、
うん、でそれ思ってて、
うん、
まあ、家帰ってきて癒しの手っていうので検索すると、
はい、
伊勢自然療法学院とかいうのが出てきましてね、
はい、
で癒しの手で、社会を元気にしようみたいな感じのことが書いてあって、うん、あ、
はい、
これ面白そうやなと思って見てると大阪でもなんかセミナーしてたんで、
うん、
あ、じゃあここ行ってみようと思って、うん、
はい、
行ってみたら、
うん
うん、すごいその先生が、
うん
うん、まあ、はちゃめちゃというかね、なんかめちゃくちゃなこと言ってるようなんだけど、
うん、
これ古神道の奥義的なこととかもう宇宙の真理よねみたいなことを普通にいろんなその現象として起こしてやって見せてくれるのね、
現象、
うん、まあ、そのというのはその人って力を抜けば力が強くなるとかね、
うんうんうん、
前と普通で考えたら逆じゃないですか、
はい、うんうんうん、
それとか、無意識の使い方みたいなとことかを、
うん、
もういろいろ教えてくれてね、あ、これやと、
うんうん、
で今までやってきたことを、そのこの癒しの手というのと合わせてやっていくことによって、はい、
うん、
あ、これ自分自身も変わるし、これ社会変わるよなと思ったんですよ、うん、だからせっかくこのね、豊かな国に生まれてですよ、
はい、うん、
でも多くの日本人っていうのは、
はい、
なんかいつも不平不満というかね、
うん、
朝のね駅とかで行ってもら、うん、見てもらったら分かりますけど、うん、
はい、
ね、今日も楽しいなってもう早く会社行ってもうどんどんじゃんじゃんバリバリ働くぞ早く行きたいってスキップしながら行ってる人っています
？いませんね。
いませんでしょう。もうほとんどなんかそのね、仕事帰りの居酒屋でも上司の悪口とか言ったりとか、はい、ね、
うん、
そんな人が多い中ですよ、
はい、
これ自分自身が変わっていけば、
うん、
絶対目の前変わっていくよねっていうのを僕確信したんですよ、
はい、
で この人が僕の人生のこう師匠になるなと思いまして、うん、でその気候とか生態とか学びながら、はい、うん、運送会社やってて、まあ、社員も50人ぐらいいてたんですけども、はい、うん、どうしようかなと思ってる時に、ね、うん、やっぱり、うん、やっぱりこの運送の仕事も、うん、荷物を運んだり物流を担うということで社会に貢献できるいい仕事だなと思ってたんだけども、はい、うん、やっぱりそのどうしてもその癒しの手というかね、その神様のこととか目に見えないエネルギーをコントロールして、うん、そしてみんなが幸せになるっていうことを追求したいなと思いまして、
はい、
こうやめようと思った瞬間にね、
はい、
ドドドドドドドといろんなこと動き始めて、
え、そうなんですか、そこ決めた途端に、
はい、そう
そうなんですね、
うん、もう会社辞めろ辞めろと言わんばかりに、
すごいな、
はい、そしてまあ1年ぐらいかけて、まあ、めでたく倒産というかね、
はい、先生にとってはめでたく、
めでたく倒産、うん、というのはその僕にとってそのやってる仕事を迷惑かけるの穴開けるのはいけないなと、それとやっぱり社員のことですよね、
そうですよね、
あのその生活があるので、
はい、
どうやったらその子たちが、あのこう、うん、今の条件が良くなって、
うん、
まあ、これからもお仕事続けれるのかなっていうところに、はい、まあ、焦点絞りまして、うんうんうん、
はい、
まあ、いろんな方々と協力していただいて、はい、お仕事とお仕事つないで人と人をつなぐようなことをしまして、うんうんうん、はい、でめでたくね、
めでたくおめでとうございます、
そして好きなことをやらせていただいているということで、
はい、
はい、
でこう先ほどもねこの収録前に先生といろいろな話をしてたんですけど、うん、こう手放すことで次のその段階に入るというのか、
はい、
なんかちゃんとこうタイミングよくいろんなことがこう訪れてくるというのか起きてくるっていうのか、
うん、
そういうの今の先生のね会社の話を聞いててすごい感じたんですけど、
そうですね、
うん、
ほとんどの人はいろんな両手にいっぱい荷物持ったままね、いろんなものを得ようとしているんですね、
はい、うん、
そして、まあ、あの成功法則といえば知識をつけるとかテクニックとかいろんな何かを習得して自分自身がどんどんどんどん武装していくという、
はい、
そういう、何かを得ようという感覚が多いと思うんですよね、うん、
はい、
でも本来その日本人っていうのは、うん、まあ、昔の古神道の教えでもそうなんだけど、うん、
はい、
払いに始まり払いに終わるっていうように、
うんうん、
いらないものをどんどんどんどん手放していくわけなんですね、
うん、はい、
で、過去のそれが例えば成功体験であってもそれは、うん、もう過ぎ去ったことなので、はい、過去にとらわれずに今を生きていくということなんですね、
うんうん、
なので常に手放して手放して手放して自分自身の、
はい、
中にあるですね、子供の頃からねほとんどの人は親とかに、うん、
はい、
うん、お前には無理だとかね、
うん
うん、で学校でも短所是正型の教育ですよね、
はい、
うん、どうしても答えが用意されている中の、
うん、
その、正解か不正解かっていうような、うん、まあ、教育で育っているの で、ね、
はい、
どうしてもその自分の能力を伸ばすっていうよりも、
うん、
何か不足しているものを補っていくっていう考え方になっちゃってるので、うん、実はそれが逆で、
うん
うん、だから自分自身にこんなことは無理だとか、
うん
う
ん、
こういうことした人に笑われるとか、
はい、
うん、ね、まあ、お金にしてもそう、お金っていうのは、
うんうん、
良くないことだとか、
うんうんうん、
まあ、いろんなそういうね、うん、思いで、
はい、
どんどんどんどん自分自身にブレーキをかけて、
うん
うん、自分自身をがんじがらめにしちゃってる人が実は多いんですね。
そうですね、うん、
なのでそれをその呪縛を取っていく、
はい、
要は自分自身の中にある、
うん、
まあ、ネガティブの思いもそうだし、
うん、
過去に成功した、
うん、
成功体験、
はい、
ね、よく、うん、いまだにあのバブル期と同じようなあの頃は良かったみたいなんで、
うん、
過去に生きてる人もいるじゃないですか、
はい、
ね、うん、男性に多いんだけども、
うん、
そういったものも全部いらないのね、
はい、
で全部自分自身を包んでるそういういらないものを取っていくと、
うん、はい、
じゃあ何が残るのかというと、
はい、
実はダイヤモンドの原石であったりとか、
うん、
純金無垢の自分自身が出てくるわけね、
うん、
なのでその純金の上にまだメッキを積み重ねていこうというね
メッキ
メッキテクニックとか知識とメッキじゃないですけど ねそのメッキいらないですね、うん、メッキ取っていったら純金が光っていく、
うん、
要はその、うん、 自分の中にある神様ですよね、
はい
はい、仏性って言ったりもしますし、
うん、
本当はその、まあ、日本人の考え方として、うん、昔からその、ねうん全ての人は神様からの分け御霊である、
分け御霊、
はいはい、全ての人は本来神様なんですよって、うんうん、だからその人として敬うっていうことをやる、うん
はい、
昔の封建時代から身分はありましたよ、はい、百姓とか商人とかありましたけども、うんうんうん、本質っていうのは同じで、
はい
全ての民は大御宝といって、うんうん、国の宝であるっていうふうに考えてたんですね、うん
はい、
そういった、人一人一人を大切にする、
うん、
そして調和でもって、うんまあ、生きていく、
うん、
奪い合うんじゃなしに、うん、分かち合うとかそういった世の中っていうのをその大調和の世の中という、ねはいはい、そういう大和魂っていうのを持った民族だったわけなんですね、
うん
はい、でそういうの部分をちょっと思い出して、うん、このねいろんな、ねうん、自虐的な教育を受けたりとか、
はい
過去の経験の中で、うん、自分自身には能力がないとか、うん、まだまだダメだとか、うん、こんなんやっても無理だって、うん、社会なんで変わるはずがないとか、うん、そういう思いを取っていくだけで、はい、どんどんどんどん人って変わっていくんですね、うんはい、
楽にこう生きていけるっていうことですよね。
そうですね、うんうん、こうでなくてはいけないとかじゃなくて、
うんうんうん
まあ、自分自身が楽しみながら、うん、周りの人も、うん、幸せになることってあるよねっていう感じで、うんうんうん、力抜いて生きていけば、
はい
はい、うまくいくんですね、うんはい、
先生の今その産砂神社リサーチもそうですけど、うん、どういった方々が多いんですかね、女性男性年齢的な部分では。
そうですね、うん、だいたい今ね35歳ぐらいから50歳、
はい、
まあ、55歳ぐらいまでの女性で、
はい、
会社経営している人、
うん、
もしくはお店やってる人ね、
はい、
か今主婦なんだけども、
うんはい、
これから自立したいなと思ってる人、うん
うんはいう
ん、で今までの人生いろいろ生きてきたけども、
うんう
んまあ、子育てもそろそろちょっと手が離れてくるので、
うん、
自分の人生をしっかり生きるぞと、
うんうんうんうん、
そして絶対人生後悔したくないと、
うん、
もう一花二花絶対咲かせてやるって心に決めた女性を僕は応援したいなと思ってるんで、そんな人しか来ないんですよ。
あ、必然的にもう、
はい、そうです、
来られる方はその年代の女性の、はい、そのもう一花咲かせたいっていう方が先生のところへやってくるんですね。
なので本当に困ってて悩んでる、うん、その真っ暗闇の方ではなくて、
はい、
逆にそういう人たちに手を差し伸べてあげたいなと思って、うん、自分も家族も幸せで当然よねって、
はい、
でその幸せを周りの人にどうやったら波及できるのかなとか、うんうんうん、で世の中ね、こんだけ素敵な世の中なのに、はい、なんでみんな苦しんでるのかなとかいうふうに思って、うん
はい、
手を差し伸べたいなと思ってるような人たちが非常に多いですね、う
ん、多いですね、
うん、年間ね僕だいたい500人から600人ぐらいその産砂神社リサーチだけさせていただくんですね、うん
はい、
でもその中の9割がそういう方たちですね、うん、
はい、やっぱり先生としては女性がこれから元気にそうやって頑張っていくというのか、楽しんで人生を送っていくっていう、この社会が世の中が良くなっていくって思って見えるんですかね。
そうですね、
うん
うん、というのは、うん、やっぱり女性がお家の中で太陽のように輝くっていうことが素晴らしいと思うんですね、うん、僕、
はい
うん、なので昔のそのね日本っていうのは、うん、その武家社会においても、うんうん、子供が元服迎えるまでに子供に対して徹底的に武士道を叩き込むのがお母さんの
お母さんの
お仕事やったんですね、うんうん、なのでそのアイデンティティっていうのがやっぱり母親によってすごく作られてるっていうことがあるんですね、うんうん、
はい、
で実際に僕のところにもよくその引きこもりとか不登校、うんうんうん、リストカットするようなお子さんをお持ちのお母さんからの相談も受けたりするんだけども、
はい、
でそのお子さんたちに原因があるのではなく、うん
う
ん
う
ん、ほとんどはお母さん
のもの、ね、うんうん、お母さん
でお母さんが旦那さんと仲が良くなかったりとか、
うんうん、
それとか、うん、まあ自分自身の不満、それとかコンプレックスにあることを 子供にはそういう思いさせたくないということで、はい、うん、子供をコントロールしたりとか、うんうん、構いすぎてたりとかする場合がほとんどなんですね、うんうん、なのでお母さんがお家の中で自分のやりたいことをやって、はい、生き生きと太陽のようにアマテラス大神のようにバーッと輝いてると、うん、はい、ですね、やっぱり旦那さんも嬉しいし、うんうん、子供も元気、
はい、
で、特に女の子っていうのはね、うんうん、どういったらいいかな、目に見えないへその、
うんうんうんうん、
女の子はね大体15歳ぐらいまでお母さんの影響を受けるんですよ。
うん、
男の子で大体12歳ぐらいまでね、うん、目に見えないへその緒でつながっているので、うん、なのでお母さんのあり方が、やっぱり家庭を変える、うん、
はい、
そしてそういう家庭で育ったお子さんたちがどんどんどんどん自分ってすごいんだって、うんうん、やりたいことやってもいいんだとか、
うん、
みんなを幸せにしてあげるんだっていう本当の、ね、内側からの神様のような思いを出しているようなそういう子供さんたちが増えたら、はい、うん、日本の未来どうなります、うん、
明るくなりますよね。
明るくなりますよね、はい、なのでそういったことを僕やっていきたいので、
はい、
ね、全ての人っていうわけにいかないので、
はい、
僕はそういう方たちをもっともっと元気にしてあげたいなと思ってるんですね、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい
はい、それでは続いてラジオでありがとうのコーナーに参ります。
はい、はい、
はい、それでは、川島先生からですね、ラジオでありがとうのコーナー、さあどなたにありがとうのメッセージをお送りするのでしょうか。どうぞ。
はい、今までそのうぶすな神社リサーチで、うん、多分ね4000人ぐらいの方を調べさせていただいたと思うんですね、
はい、
そしてその方とのご縁を取り持ってくれたうぶすな様なんですけども、はい、4000箇所以上のうぶすな様とも僕ご縁結ばせていただいたことになるんですよ、うん、
はい、
でそういった、まあ、沖縄から北海道まで、ね、うん、たくさんの神様とか、
はい、
そういった女性とご縁を結ばせていただいて、
はい、
そしてこの本来 の、 その、うん、まあ、日本人のあり方というかその人間人としてのあり方みたいなお話をこれさせていただけたっていうのは本当にありがたいことで、はい、うん、で僕と出会っていただいた方が、
はい、
またさらにね、うん、他の例えばお子さんとか、
はい、
周りの人にあ、神様って本当に守ってくれてて、
うん、
自分の中にも神様がいるんだっていうことをお伝えしていただけてると思うんですね、うん、
はい、
なのでそういった方々僕と出会っていただけた方々に対してそして、はい、その間を持っていただいた日本のね、
うん、
地主神さんというかその土地の守り神であるうぶすな様たちに対して、
はい、
本当にありがとうって言いたいです、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
川島先生のありがとうのメッセージが届きますように。それではエンディングに参ります。夢を探して
聞いてくれてありがとうございます。
広い緑の森。はい、こんばんは。ゲストに幸せ伝道師潜在能力を開花し健康に豊かに天命を生きるジョーさんこと川島慶三先生をお招きしてのわーい広場いかがでしたでしょうか。先生本日はありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
先生ぜひ、先生のうぶすな神社リサーチとかを受けてみたいっていう方はどうしたら先生とつながれますかね。
あ、そうですね、アメブロの方を検索していただいて、
はい、
癒して堂に検索してもらうか、
はい、
うぶすな神社リサーチ川島慶三っていうふうに検索していただいたら、
はい、
はい、
先生と、
はい、
はい、で、この番組の宣伝の方でもねお伝えしたいと思いますので本当に今日はご出演ありがとうございました。
はい、
はい、
ね、
お話つきませんけれどもシリーズ化したいぐらいですけどねでは次回もまたこのラジオをお聞きいただいているリスナーの皆さんが笑顔になりほんわかなごんでもらえる番組をお届けしてまいります。それではまた来週、ごきげんよう。